ただいまより妄想ワークを開始いたします。
みんな、妄想は浅野真澄です。
妄想は斉藤桃子です。
今週も始まりました、有料健全妄想番組妄想ワーク。
はい、
なんか9月に突入してさ、同人ワクワクのイベントも2日後に迫ってきましたと。
はい
はい、なんか即売会になるのか、恥ずかしい格好で謝罪会見になるのか、まだわかんないんだよね。
はい、
すごい、
まだわかんないです。
恥ずかしい格好ってどこまでオッケーなの、ももちゃん。
でも恥ずかしい格好は決まってるみたいで、でもあんまりにもあんまりだったみたいで、キミキミさんのマネージャーさんとかが、すごいプロデューサーさんたち、これはちょっとって頭を下げてましたよね。同時ワークのこの飲み会みたいなやつの時に
本気で、
はい、謝ってました。
なるほど、
ごめんなさいって。
さあ、オープニングからギリギリなトークなんですけども、それでは早速行きましょう。
妄想ワーク。
改めまして、浅野真澄です。
斉藤桃子です。
ねえねえ、桃ちゃんさ、
はい、
コミケ行ってきたんでしょ。
行ってきました。
どうだった、どうだった。
コミケはやっぱり警備員さんが厳しかったですね。
え、なんだろう、
すごく。なんか会場入りして西13番エリアみたいななんかところから入るんですけれども、すっごい暑かったんですね、その日が。で、入場するにはパスが必要で、全然なんかそういうイベントでとか言っても信じてもらえなくて。
信じてもらえなかったんだ。
信じてもらえない。でもそういうものみたいで、パスがないとダメなんですみたいな感じで。で、メディアファクトリーさんの方を待ってたんですね、パスをもらうために。でも15分ぐらい待っても来なくて、もう暑すぎて暑すぎて、どうしようもなくて、もう10歩ぐらい進めば日陰だったので、まあ10歩ぐらいは中に入っても大丈夫だろうと思って、5歩ぐらい行ったところで、すいませんで止められて、すごいやっぱ厳しいんだなって思いました。
じゃあ日陰にも入れず、
はい、
中にも入れず、
はい、
でメリファクのスタッフは来ず、
はい、30分ぐらい待って、でもなんか入り口のところの警備員さんの部屋みたいなのがあるんですけど、はい、なんかそこからこのおじさんが出てきて、は
い、こちらでよかったら入ってもいいですよって言われて、
おー、え、警備員さんの部屋
で入れなかったんですけど、だって本当にその人しか入れないようなキュッとした小さな小部屋なんですけれども、
はい、
あ、
はい、
大丈夫ですって払わなかったんですけど、優しいけれども、厳しいっていう。
え、で、はい、結局どれぐらい待ってきたの、その
30分ぐらいですね。
ほんと、
すごい、30度とか超えてましたよね、あの日は。相当、
そんな炎天下に30分も待たされたということでね、
相当待ってました。
大変だったんだね。あ、メディアファクトリーのスタッフが、
それぐらい待ちましたよね、私。あ、疑問だ。でも15分以上待ってますよね。20分ぐらい待ちました。
あ、そうなんだ。
来るのも一苦労なんですよね、すごい人で。
そっか、ももちゃん笑顔ですけど、ぶんまくれですよ。
はい。
なるほど。なんかでもさ、そのコミケで売ってた、はい、公式同人誌は、
はい、
大盛況で見事完売だったと。
はい、完売したみたいです。
なんかももちゃんの絵がうまかったって大好評だったみたいだね。
あ、ありがとうございます。
すごい。
でもお便りには、ももちゃんのイラストもマスミのイラストも可愛かったですっていう感想メールが来てて、マスミに気を使ってるって思いました。
だって私文字しか書いてないもんね。
イラストより文字でしょ。
そうだよね。
はい、
そうか、みんなありがとうございます。ちゃんと立てていただいて。ということでね、
はい、
それでは妄想ワーク、最後までお付き合い
よろしくお願いします。
妄想ワーク、この番組はメディアファクトリー、インターチャネルホロン、放文社、コミック虎の穴の提供でお送りします。
いつか始まりはきっと来る。アリシアさん、どうして私を選んでくれたんですか。アリア、ジ・ OVA、アリエッタ、9月21日発売。初回生産限定版は豪華特典満載。素敵な出会いを待っていました。
妄想ワーク。
さて妄想ワーク、まずはみんなからのお便りを紹介しましょう。
はい。マスミ、ももちゃん、妄想は、
妄想は、
シナノジと言います。
はい。
ももちゃん、先日は、某、大型同人即売会でのミニイベントお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
整理券を手に入れることができたので、私も参加してきました。
うんうん、
生のももちゃんに会える上に、差し替えジャケットに名前を書いてもらうという大満足のイベントでしたが、その裏にはある事件が、それはミニイベントの始まる1時間前の出来事です。もうすぐ集合時間だし、移動を開始しないとな、と考えながら人混みを抜けた瞬間、異変が起きたのです。なんと、右手に持っていた財布が、てんてんてん。焦って振り返るも、人で発見できず、どうしようもなくホームへ駆け込むも、落としたばかりでまだ届けられてないとのこと。ミニイベントにも行けないし、財布も落とすという最悪の1日だなぁと思いながら探し回っていたのですが、やはり見つからず。三度目の正直と本部へ行くと、そこには落とした財布が、結果的に40分ほどで無事に帰ってきました。ギリギリミニイベント開始の13時にも間に合いましたが、最高と最悪の経験をした忘れられない一日になってしまいました。マスミやももちゃんもこんな経験をしたことはありますでしょうか？僕は大事なものを落とすのは初めての経験だったので、落とした時はすごく落ち込みました。本当に拾って届けてくれた方、ありがとうございます。ということです。
なるほど。すごいね。はい、だってさ、
はい、
すんごい人混みなんでしょ？
すごい人混みでした。
その中でさ、財布を落としてさ、はい、40分で戻ってくるってさ、
はい、すごいですね。
ねえ。拾った人がいい人じゃない？
ですよね。
ね
え。だって本部まで届けるのも人混みをかきかけるしかないんですもんね。
うんうんうんうん、
拾ってすぐ届けに行ってくれたってことですよね。
すごいね。
それか、こうみんなの足に蹴られて蹴られて蹴られて、本部でゴールみたいな。
本部にズサーンゴールみたいなことだったのかな。
本部の人も、あ、これ来ちゃったら置いとかなきゃみたいな。ねえ。
だとしたらすごいね。
はい、だって拾ったらちょっと中身とか気になりますもんね、普通。
そう。
あれ？
まあね。
はい。
そっか、でもさ、はい、きっとさ、あの、同人即売会っていうのはさ、はい、みんなほら、なんていうの、同じ気持ちっていうかさ、
はい、
で、集まってるからさ、
はい、
ああ、きっとこの財布を落とした人は、
困ってる。
そう、普段だったらさ、どうせイケメンが落としたんだろうとかさ、はい、なんかね、
はい、
あの、女の子の電話番号とかがいっぱい書いてあるメモが入ってんじゃないのとかって思って拾わないところも、
は
い
うん
はあ、これはきっと、
はい、
あの、この日のために遠くから出てきた人がね、
はい、
同人誌を買うぞって思って貯めたお金が入っているかもしれない。
はい。
だったら僕はこれを、
はい。
あそこに届けなきゃダメなんじゃないだろうか、みたいなさ。
ああ。
誰かによって多分。
優しいですね。
そうだと思うんだよね。
あと、整理券をこの方入れてたんですよね。
うん、
だからそれでイベント時間が迫ってる時に落としたから、
うん、
なんかわーって届けてもらえたのかもしれないですよね。
優しい！
優しいですね！
すごいマナーがいい！
本当ですね。
うん。素晴らしいですよ。はあ、よかったね。
よかったですね。ほんと見つかって。
ほんとだよ、うん。同人誌好きな人に悪い人なしだね。
そうですね。
はい。よかったです、ほんとに。うんうん。ということでですね、まあ、他にもたくさんね、感想のお便りとか来てるんですけれども、はい
うんうんうん、
あの、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいと、
はい。はい。
ということで、続いてこちらのコーナーに行ってみましょうか。初めての、同人
知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、そんな同人誌の世界でのルールや豆知識などをリスナーのみんなに送っていただき勉強していこうというコーナーです。
はい、
はい、
ではですね、最初にメールを紹介したいと思います。
はい、
ラジオネーム夕方の月さんからいただきました。
ありがとうございます。
浅野さん、斉藤さん、妄想は、
妄想は
ついにコミケデビューしました。まさに初めての同人でした。斉藤さんのイベントに参加するために1日目と3日目に参加したのですが、とにかく人の多さにびっくりしました。ここは朝の山手線かと突っ込みたくなるほどの超満員ぶり。それに暑さもすごかったです。この番組で事前に飲み物の話など聞いていたので、500のペットボトルを2本持っていったのですが、それでも足りなかったです。完全にコミケを舐めてました。もちろんびっくりしたのはそれだけじゃなかったです。同人誌の種類と数にも驚きました。オリジナル、アニメのパロディはもちろんのこと、誰が買うんだろうというジャンルの本までたくさんありました。中でも廃墟の写真を集めた廃墟写真集なる本があり、自分でも物珍しさで一冊買ってしまいました。家に帰って見てみたら本当にひたすら廃墟の写真が載っていました。
それと各地の有名デパートのエレベーターの音を集めた CD も売ってたんですけど、さすがにそっちはマニアックすぎて買いませんでした。こうやって見ると重箱の隅をつつくかのようなジャンルでも需要があるんだなぁと思い知らされました。もしかしたらこんなところに一攫千金のアイデアが落ちてるかもしれませんね。長くなりましたけど、コミケの感想でした。だって、すごいね。だってさ、有名デパートのエレベーターの音ってさ違うの？大体そもそも
すごいですね。
ねえ、あれでしょ、あのさ、スーとかガーとかなるだけでしょ。
はい。
は
ぁ、
そうですか。そんなマニアックな、ちゃんとその有名デパートの許可を取ってるんですかね、その CD はね。
老人だから大丈夫なのでは。
なるほど。あと、廃墟写真集とかね。すごいね。へえ、私も一般ブース行ってみたいな
ぁ。一般ブース行ってみたいですよね。
ももちゃん結局行けなかったの？
一般は行ってないです。企業ブースのところだけで。
うん、まあ、騒ぎにね、なっちゃうかもしれないもんね、ももちゃん一般に入ってったらさ。
ああ、そうなんですかね、うん。あ、でも、何年か前のコミケのイベントをした時に、うんうん、誤って、会場入りの仕方を間違えて一般ブースにチラッと入ったことはあります。
あ、ほんと？
はい。
どんな雰囲気だったの？
あ、なんかそこは、なんか、こう木のテーブルみたいなのが、いっぱいわーって並んでて、
うん、
で、四角くなんかこう、スペースごとに囲られてて、
はいはい、
で、自分たちが帰ってきた本がボンボンボンボンって並んでて、
うん、
で、本当になじみちゃんとカネルちゃんみたいに椅子になんか人が座って、みたいな。
へ
ぇー。はい。
本当にじゃあ、アニメの通りなんだね。
はい。あ、そうですね。企業ブースはなんかもっと華やかな感じに、うん、なってます
けど。お金かかってる感じ。
企業さんが。はい。で、テレビモニターがあったりとか、
やっぱ資本がでかいだけあってね。
はい。
なるほどね。
うん、
そうか。はい。まあ、でも感想メールありがとうございました。ちょっと雰囲気が伝わってきましたね。
はい。
うん。
続いてのお便りは、同人のマナーです。
うん。
はい。ももちゃん、マスミン、こんばんは。
こんばんは。
妄想ネーム、東 D19A ですか？東 D19A さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。同人誌の価格は100円や500円と計算する本が、100円や500円と計算しやすい本が多いので、販売側からは嬉しいことですが、お客様が小銭を用意してくれることです。事前に銀行で、冒金に両替することをお勧めします。
うん。
1万円が資金でしたら、100円が50枚、500円が10枚といった感じでしょうね。PS、うちのサークルは、ジャスティスのところのように、売り切っても、打ち上げ、代、儲けぐらいの場合が多いです。マスミン、現実は厳しいんですよ。でも楽しんだもん勝ちだと思っています。
へぇー。何何？
お釣りが、出ないように小銭をいっぱい用意していくといい、うん、ということですね。
ああ、お客さんの方がね。
はい。
ああ、そうなんだ。でもさ、ももちゃんたちが売ろうとしてるさ、同時に800円だよね、は
い。そうなんです。
ものすごい中途半端な金額じゃない？
はい。だから、後から、その100円とか500、うん、500円とか1000円とか、こう、うん、ちゃんとお釣りが出ない感じで、買える値段がいいんだよっていうのをしたので、
うん、
後から、メディファクさんですとか、
はい、
いろんな企業の方に、
うん、
キミキミと一緒に相談して、やっぱり1000円にしたいんですが、って相談したところ、
はい、
いや、もう800円って言っちゃったんで、って言われて、800円になっちゃった
の。なるほどね。
知らなかったんで、皆さん、小銭が出てしまったりしますかね。ぜひ800円を握りしめてきていただけると。
はい、わかりました。さて、ここでですね、恒例の同人クイズを行いたいと思いますよ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ですね、妄想ネームかまどーまさんからいただきました。
はい。
普段不愛想な人がたまに見せる笑顔や優しさにキュンとくることを、ある渋い俳優さんの名前をもじった言葉で表現します。
え？
さて、その言葉とは何でしょう？
え？すごくよくわからないです。
え？
どういうことですか？
どういうことこれ？
キュンとする言葉？
ん？うん？不愛想な人がたまに見せる笑顔や優しさにキュンとくること。ああ、ツンデレみたいな感じの言葉があるんですか？へえ。
ツンデレみたいな言葉が俳優なんですか？
俳優さんの名前をもじった言葉。
もじった？
へ
え。
わかった。
わかったんですか？
うん。
ええ。
わかったっていうか多分こうかなと思って。じゃあ答えを考えて書こう。
はい。わかんない。
できた？は
い、できました。
なになに？自信のある方から、ある方が後。私自信ある。
ええー、 私普通に分からなかったです。
うん。じゃあ、ももちゃんから発表してください。どうぞ。
中田ジョージさん。なんか、中田ジョージさんでこういう感じしません？
あー、まあ、そうだね、はい。そうだね。しかもさ、ジョジさんって書いてない？
そう、今ね、間違えたからすぐ隠したんですよ。
中田ジョジさんって。あんたお世話になったじゃない。
今、隠したでしょ。
なるほどね。しかも、文字ってないし。
あ、ジョジって文字ってみたい。
意味がわかりませんよ、ももちゃん。じゃあ、私も発表していいですか？
はい。あ、自信があるなら発表しないでください。
あ、でも、あの、俳優さんの名前はちょっと自信があるけど、はい、文字見方に全然自信がない。はい、
ああ、わかりました。
発表します。ドン。はい、タカクラクラする。
ああ、これは絶対外れですよ。
高倉圭さんの名前を文字って、
はいはい、
でも文字り方が分かんなかったから、はい、ちょっと高倉くらしちゃったよ、みたいな。
ああ、でもうまいですよね。
うまいよね。
そういうことですよね。
はい。
まあ、正解ではないですが。
じゃあ正解を発表します。
はい。
じゃん。
あ、
正解は、高倉キュンでした。
あ、よかった
ー。高倉圭さんのように渋くて不愛想な人がたまに見せる笑顔は反則技ですよね。なるほどー。
よかったー。
ちょっと私惜しいから 0.5 ポイントだね。
まあそうなると思ってましたけど。
ってことは、
でもなんか今までも私惜しいことありましたよね。なのでなんか最近になって甘くないですかね。
ってことはこれあれですよね。私が今 1.5 ポイントでももちゃん2ポイントだから、はい、
同点
ってことですよね。
振り出しに戻ったわけですね。
そうだね。ということでね、以上初めての同人でした、はい、私たちを同人質にするためにもみんなからのお便りをお待ちしています。宛先は番組後半でお知らせするのでよろしく。
それではここで一曲お聴きください。同人ワクワク挿入歌、斉藤桃子で明日のために。
しっかり歯を磨こう、しっかり朝食べよう、自分に胸張りましょう、今日も晴れるや。
わかるかな。
妄想ワーク
目指せ
一攫千金。
みんなからこんな便利グッズを考えました、こんな新しいサービスを考えましたという一攫千金のアイディア、もしくは一攫千金したらこんなことをしてみたいという妄想を送ってもらう夢と希望にあふれるコーナーです。
はい、
はい、ということでね、早速じゃあ紹介していきましょうかね。
はい。
こちら妄想ネームベインさんからいただきました。
ありがとうございます。
拒絶シチュエーション、拒絶 CD のね、拒絶シチュエーションいくつか考えてみましたよ。マッサージ中に拒絶、頬を引っ張られながら拒絶、寝言で拒絶、飴舐めながら拒絶、猫なで声で拒絶、熱がりながら拒絶、赤ちゃん言葉で拒絶、男っぽく拒絶、片言な日本語で拒絶、メイトが拒絶、本当はいいんだけど照れながら拒絶、鼻で笑いながら拒絶、血の繋がらない妹が拒絶。どうやってやるんだよ。私たち血が繋がってないじゃない、お兄ちゃんダメってこと。保健の先生が拒絶だって。
すごーい。
血の繋がらない妹が拒絶は難しいよね。
難しいですね。
セリフの半分ぐらいでさ、血が繋がってないっていうことをさ、こう、なんていうの入れなきゃダメじゃん。
伝わらないですね、きっと。
お兄ちゃん、私本当の妹じゃないけど、でもダメーみたいなことでしょ、
は
い、
あー。
なるほどね。
すごーい。
いいですね、このバカバカしい感じが。ありがとうございます。
ありがとうございます。
製品化に向けてですね、頑張って考えていきますからね。
はい。
はい。なになに？頬を引っ張られながら拒絶？やってみて。だってももちゃん。
楽しみにしてます。
また乗っかる姿勢？
乗っかる姿勢です。
だってさ、頬を引っ張られながらなんて全然エロくないよ。はい、だってここ引っ張るだけでしょ？
はい。
ダメだよ、
ね、エロくないよって言ったらマスミン負けですよ。だってマスミンが言ったじゃないですか、エロくないものをエロく聞かせるって。負けてますよ。
じゃあちょっとやってみて。
じゃあそれはマスミンがやるんですか。マスミンほらちゃんとエロくやってくださいよ。
だってさ、本編引っ張られながらエロいって難しいですよね。
自分で言っちゃったらおしまいじゃないですか。い
やだからさ、頬を引っ張られながら、
はい、
どうやってやったらエロくなるのかな、頬を引っ張られながら拒絶ってね。え
はい、
あ、ん？プレイってこと？
引っ張られているっていうことをエロに置き換えてみたらいいんじゃないですか？
ああ、どんなどんな？
今はどういうシーンなんですかね？頬を引っ張られている時をエロに置き換えると どんなシーンですか？
どんなシーンなんだろう？頬を引っ張られてエロいでしょ？
はい。
ねえ！何かありますかね？
口が横開きになっている時、何ですかね？うん、
みんな黙る。じゃあ、頬を引っ張られながら拒絶は、ちょっと拒絶 CD には収録できないってことですよね。エロくないからね。いや、エロくなくてもいいんだけど、別に。まあまあ、でもね。ありがとうございます、たくさんのアイディア。
ありがとう
ございます。はい。
続いてのお便りは、妄想ネーム、サチさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
浅野さん、ももちゃん、妄想は？
妄想は？
今、自分が本当に欲しくて、本当に儲かりそうな職業を考えました。
うん。
それは、恋愛コーディネーターです。
はい。
いわゆる僕たち、オタクと呼ばれるジャンルの人間は、恋愛が苦手です。
うんうん。
苦手ゆえに、恋愛経験が少ないです。恋愛経験が少ないゆえに、さらに、恋愛が苦手になるという悪循環です。
なるほど。
そこで、恋愛を成功させるための道筋を、依頼人や、恋愛の相手に合わせてコーディネートする、恋愛コーディネーターの出番になります。
うんうん。
接近する方法、告白方法、デートのプラン、デート当日のファッションまで、こと細かくコーディネートしてくれます。もしも、その恋愛がうまくいければ、料金を 100% 払います。もしもうまくいかなかった時は 50% で OK。 コーディネーターの手伝いを借りながら徐々に恋愛のスキルと自信を身につけられます。多分このサービスは人気になると思います。
なるほどね。ということです。これさ、はい、本当にあるよね。
ある気がしますね。
ね、
海外とかでは多分主流ですよね。なんかよく映画になりますもんね、こういう話が。
嘘。それは初めて
聞いた。ウィル・スミスが去年映画やったじゃないですか。
え、本当？
はい、ウィル・スミスでしたよね、確か。なんか恋愛、ありましたよね。
あった、
うん、面白そうだなって思ってました。
あ、そうなんだ。
はい、すごい冴えない男をコーディネートしてって、モテさせてって。
それでもさ、主流ではないんじゃない？
え、主流だから、他にも何本かあるんですよね。
主流って。で、はい。そうなんだ。
はい。でも日本じゃまだ新しいんじゃないですか？
あ、でも私これ ね、ニュースで見たことあるよ。モテない男の人と、そのだからなんていうのかな、はい、いわゆるさ、イメージデートみたいな感じで、はい、一緒にその女の人がこう、なんていうの、デート行って、
はい、
で、こう、半日なら半日過ごして、
うん、
で、最後にその、なんていうのかな、あの、うん、本部みたいなのに帰ってきて、うん、で、じゃあ採点を始めますみたいな感じで。まず食事の選び方はみたいな、
はい、
あのだからそのデート中は普通にうんうんうんうんって聞いてて、全部終わったら急にだからそのなんていうのかな、あのコーディネーターの顔になって、
はい、
うん、なんかやっぱりね、食事中にああいう会話はダメだと思うんですよみたいな感じで採点してるのを私見たことあるよ、テレビで。
セミナーですね。
で、私、はい、その当時、まあ私はそれをやろうとは思わなかったんだけど、
はい、
友達でこういうのにぴったりな子がいたから、
はい、
あ、いいんじゃないかな、ちょうど就職先探してたしって思って、あの、インターネットとかで調べたんだけど、
はい、
なかなかそのどこだったかっていうのがちょっとよくわかんなかったんだけど、
は
い、でもあった。
ええー、すごーい、
うん。私でもね、これいいと思うな。
いいですよね。だって服とかお店とかわかんないですもんね。
わ、うん、かんないと思う。
経験がないと。
そう、うん、あとやっぱさ、女の子のさ、実態っていうかさ、うん、ね、なかなかほら、一筋縄ではいかないじゃない、はい、
そうですよね。
うん。
あの、なんか失敗しても、コーディネーターさんと愛が芽生えるかもしれないですもんね。
あー、そうだね、はい、そうですね。
ないですかね。
そうなったらでもさ、そのコーディネーターはもうクビですよね。
はい、ああ厳しい社長。
そうですよ。私だったらそうしますね。
はい。
お客さんと恋愛をしちゃったのが発覚したら、
はいはい、
給料の 200% を払えっていうね。
はい、厳しい
罰として。
はい。
はい。っていうことですけど、うん。これはでもね、あると思うし、
うん、
やったら本当にね、儲かりそうな気がする。
そうですよね。現実的ですね、すごくね、うん。
需要もあると思いますね。
はい。
はい。結構なんかほら、小ギャル編とかさ、女社長編とかさ、
うん、
ちょっとこう、ジャンルに分けたらね、いいかもしれないですよ。
あ、そんなビデオとか出してもいいかもしれないですね。
なんかさ、でもビデオとか出すとどんどんなんかさ、はい、ちょっとエッチな方にいかない。
は
初めてのホテル編とかでしょ。
そういきなりそこなんですか。
どの部屋にする、はい、みたいなとこからでしょ。
でもいろんなビデオ流行ってますもんね今。
あ、そうなの？
はい、なんかセクシーな女性になるためのエアロビーみたいなのとかで、一応踊ってるんですけど、ここでかけてるメガネを投げるとか、ここで腰を振れとか。
そんなのあるの？
はい、椅子、男性はこう椅子に座ってたらこういう感じで迫ってみたいなのをエアロビクスしながら教えるみたいな。で、女度を上げるみたいな。
上がんないよね。
花姉妹さんもポールダンスのビデオとか出すんですよね。
はい。まあ、ポールダンスはエロいと思うけどさ。
はい。
あ、そうですか。はい、なんかあの、行き過ぎてね、はい、あの、なかなか一般受けしない人になっちゃわないようにね。
は
い、
あ、そうです、
ね。さじ加減が難しいですね。
さじ加減が。はい。
はい。ということで、まあ、いろいろね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、目指せ一攫千金でした。
ひとひら DVD 第4巻。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし、初回特典は演劇研究会フォトと浅井麦フォトアルバム付き。ひとひら DVD 第4巻9月21日発売です。インターチャネルホロン、
おさななじみここに宣言します。同人ワークの DVD 発売しちゃうもんね。第1巻初回限定版はドラマ CD 付き8面デジパックの豪華仕様で9月21日発売。インターチャネルホロン。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組ではみんなからのお便りを待ってます。宛先はこちら。
はい、妄想アットマークアニスタ .tv、 妄想アットマークアニスタ .tv、 サイトのメールフォームからも送ることができます。
それでは妄想ワークからのお知らせです。
テレビアニメ同人ワークは千葉テレビ、テレビ神奈川、テレタマ、サンテレビ、テレビ愛知、 ATX で好評放送中です。
同人ワークのオープニングテーマいいじゃん友情とエンディングテーマ夢見る乙女、どちらもシングル CD が発売中。
原作コミックは第4巻まで発売中。さらに同人ワークアンソロジーコミックも発売中。
そしてですね、9月21日には DVD 第1巻が発売します。初回限定版は豪華4大特典付き。そしてアニメ同人ワーク DVD 発売記念イベントも開催されます。私とももちゃんが行くので楽しみにしててくださいね。9月22日土曜日16時よりコミック虎の穴秋葉原1号店にて開催予定です。なお整理券は9月8日土曜日よりコミック虎の穴秋葉原本店にて配布いたします。整理券の配布方法については虎の穴ホームページでご確認ください。
はい、さらにコミケ72でも販売したあの梅雨入りの体操服がなんと店頭販売も決定。
お
コミック虎の穴秋葉原1号店秋葉原本店通信販売にて好評発売中です。詳しくは虎の穴のホームページをご覧ください。
はい、
そしてその他の情報は同人ワーク公式ホームページをご覧ください。同人ワークの公式携帯サイトも展開中なので合わせてチェックしてみてくださいね。
ということでね、
はい、
梅雨入りの体操服すごい展開だね。
すごいですね。
通販でも売っちゃうんだね。
すごい売れてるんですね。
そうだね。
はい、
なんかさ馴染みのグッズが全然ないよね。はい、
そうなんですよ
ねえ、
はい、
全部梅雨入りとソーラじゃない。
はい、なんで大人の事情です。
本当
はい、だから元気を出してください。
人気とかじゃなくて
違います、大人の事情です。
そうやって言
ったら私が納得すると思ってるでしょ。困った時は何でも大人の事情です。
そっか、
はい、
でもさその分さ拒絶 CD に馴染みのいい声いっぱい入れたらさ、はい、人気うなぎ登りじゃない。
多分うなぎ登りだと思います。
そうだよね。
はい
はい、
はい、
まあ負けませんから。
はい、わかりました。
ということでね、あ、はい、そうだ、9月9日の同人ワクワクイベントに参加する皆さん、
はい、あ、はい
はい、あのお楽しみになんですけども即売会になる可能性もあるので、はい、さっきも言いましたけどお釣りのないように小銭で800円用意しておいてもらえると嬉しいです。はい、などなどですね。
はい、
もしかしたら恥ずかしい格好になるかもしれないんだよね。
そうです、どちらになるかはわからないです。
どんな格好なんだろうね、
はい、
楽しみですよ。
はい、
はい、ということで皆さんまた次回、お相手は浅野真澄と
斉藤桃子でした。
バイバイ。
妄想ワーク、この番組はメディアファクトリー、インターチャネルフォロン、オーブン社、コミック虎の穴の提供でお送りしました。
初めの一歩踏み出せば